Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてハマグリガールはこちら、
弁護士の宮古しじみです。
最後にもう一人ハマグリボーイ
香川照でございます。
はい、というわけで、はい、初めての座組ですな。
思いますね。
あの長谷川くん、しじみ先生の組み合わせはあるし、そこに大谷くんが加わることもあった、
はい、ありました。
だけれども、そこに照江先生っていうのは、う
ん、
はい、
初のしじみ先生、
初のしじみ先生で、はい、今まで面識は、
ね、あの実名の弁護士としてのしじみ先生には文字としては何度もお見かけしております。
あ、そうですか。
はい、
あ、同じね、大阪弁護士会でいらっしゃるので、うんうん、ここまでは情報特定しても大丈夫ですか？
はい、
大阪弁護士会所属。
大丈夫です、
はい、大丈夫ですか、しじみ先生。はい、もうこのじゃあ、顔を合わせるのは初めてということで。
そうそう、顔を知らなか
った。なかなか、はい、でもいい座組やと思いますよ。我々ちょっとね、大谷、はい、長谷川、しじみ先生、私で LINE グループやってるんで、そこにも、もうご招待差し上げますんで、はい
はい、また
また外される前外されてるからな。
え、前外す、
前なんかスクラップビルドみたいなの言うて、あんたあれやで、解体しよったやん、 LINE グループ。
え、 LINE グループ解体の
でありました。ハマグリボーイズ隅田のグループあったんや、
はいはいはい、
ほんでニュースとかこれやりましょうとかやってきとったけど、
はいはい、
なんかあんた嫌になってバーンで、あのやめよってそのグループ。
え、そんなんありました、うん、
発展的解消みたいな
発展的解消LINE グループ。
ほんで俺だけ外されたんかなみたいな。そう、全体を壊した体にして。
確かに、ね、あの、うん、照江先生入っておられた時代ありましたよ。
え、それを
LINE グループ、
え、それどうしたんですか。私が全く記憶ないですね。
嘘、うん、
何年前の話ですか。
コロナ後ぐらいちゃう。
後ですね、
うん、後のしばらくの間ぐらい。
え、このLINEグループやめましょう言うて。
いや、分からん、なんか俺だけ外したんかもしれない。
経緯は覚えてない。
いや、それはしてないでしょう。そんなこと、いや、意図が分からん。
なくなったはなくなった、
ね、なくなった、なくなった、
少なくとも、はい、俺は何の情報 も得られなくなった。
ありましたもん、
ね、それ以降は。
私も覚えてます、うん、入ってはったんは、
うん、そうそう。
もう一回組み直しましょう、
うん、
ちょっと僕本当にちょっと記憶にないですね。
そうか、
申し訳ないです。
いやいやいや、
ちゃんとね、それでスケジュールを共有して。
そうですね、
5人体制やと、うん、ね、
いろんな組み合わせが、
いろんな組み合わせも夢の組み合わせが、
必ず隅田さんを入れつつの組み合わせだから、ね、
それはそうとは限らないですよ。私抜きでも
主役不在の、
あの今週ね、うん、後で紹介しようかなと思うんですけど、はい、後やなくてもいいか、
うん、
ラジオ最強説っていう本を読んだんですよ、
う
ん、TBS の、今も TBS じゃないんですけど、元 TBS ラジオプロデューサーの橋本義文さんっていう、ハシピーと通称 AKA ハシピーですわ、
うん、
この方が書いたラジオ最強説っていう本を週末に読んだんですけど、なかなか興味深い本で、でもね、ちょっと、うん、ちゃんとやらとやらなあかんなと
あのそんな本を読んで、
この本を読んで、
う
ん、
改めて、
はい、うん、あのラジオ好きな方ね、うんうん、この番組リスナーたくさんいらっしゃるんで、うん、読んでらっしゃるとは思うんですけれども、はい、なかなかね、やっぱ TBS ラジオ、うん、ちゃんとやってはりますわ、
うん、
ちゃんとというか
企画を考え、他の KBS の番組はちゃんとしてんじゃん。ここだけじゃない、そのちゃんとやってない。
ちゃんと、まあ、この番組で言うとね、例えば今日もですよ、
はい、
今日ね、4月27日に収録をして、
はい、
29日放送分ですわ、
はい、
収録してるんですけど、
う
ん、2
日前です、
2日前ですけど、
うん、
来週は5月6日なんですよ、
はい、
水曜日ね、
うん、
で、5月6日放送分をどないしようと、
うん、
というのも、うん、毎週月曜日にこの番組は収録しておりまして、
はいはい、
本来であれば5月4日、うん、だけれども、うん、ゴールデンウィークで祝日でお休み、
はいはい、
祝日はないか、祝日4日は何だ、
4日も何かの日やろ、
ね、
振り替え休日かな、
振り替え休日ですね、
振り替え休日、
うん、
無名のお休みな、
3日の振り替えかな、
う
ん、でお休みということで、で私もね、ちょっと旅行行ってるんですわ、
うん、
4日何の日ですか？
緑の日。
緑の日ですか？
緑の日。うん、
まあまあまあ。で、まあ、私いないんですよ、京都にいなくて、はい、収録どないしょうっていうのをね、はいはい、今さっき言ってたんですよ。うん、今さっき言ってて。
もうね、分かりきったことやのに。
分かりきったことやのに。で、それで、
どうします？
このね、この座組で日本撮りするか、う
んはいはい、今日ね。
今日ね、日本撮り3時間観光するか。
3時間って言っても、うん、3時間でパッ、ね、スパッと撮れるかどうか、
ね。スパッと撮れるかどうかっていうのはね、うん、いつも我々ね、はいはいはい、いろいろ、まあ、ダラダラというか、うん、10個して、ね、収録するわけですから、はい、という中で、番組収録前に私は、はい、あの何人かの方に、うん4月29日もやったらそっか、はい、水曜日の朝なんですけど、うん、祝日ですけど朝なんで、はい、朝は空いてて、はい、でその日に来週分撮ろうかとも思ってまして、うんはい、でそれをちょっと ある方々に、はいはいは
い、オファーをね、
はい、オファーを出してるんですけれども、うんはいはい、そのオファーに回答がなければ日本撮りです、
うん、これはなかなかリアルやね
スリルあります
スリルあるみんなドキドキしながらこの90分
この90分でお楽しみいただける
いただきたいなと
リスナーには、
はい、くしまたかみたいな、
うん、ある方々にオファーは出してます、はいはい、その方々が4月29日午前9時からの収録、はいうん、来れますという話になったら皆さん解放されます、うん90分後解放
すごい
それがなければそのまま続行来週分
なんかそういう TBS でもねそういう企画ありそうです
よ、ねうん、ないやろ
それTBS はほんまに緻密に綿密な企画を考えてやってるという、うんそうそうで私がね、うん、さっき言ってたのは、はい、私抜きでもそのカミソリ負け弁護士軍団、うん、まあ照井先生はそうじゃないと強弁されますけれどもこのね橋 P の本によると、うん、こうシステムを作る企画を作るっていうのが何が大事かって言ったら、うん、そのパーソナリティが変わっても番組ができるように、うん、なるほど形を作るっていうのが大事だと、はいはい、だから私も抜きで収録できるように、うん、この番組もちょっとちゃんとシステムを作っていこうと、こうもう行き当たりばったりが行き当たりばったりがまあ過ぎるわ
過ぎるね、
うんまあ、コーナーとかいうことね結局もう決まってこれ誰でもメインが変わっても持つようなコーナー
もうそうなんです、うんうん、枠組みをちゃんと作ってっていう、うんうん、でちょっとねこの番組8年半やってますけど、うんはいうん、随分独りよがりにやりすぎたなっていうところがあるんですよ、
まあ、良さでも
ある、うん、
あなたの MC、ね、
独善的な、はい
はい、それが興味をそそるという面ももちろんございますよ
それが興味をそそるのか、
は
い、
また発信というところが
いやただねその来週の、ねうん、番組内容決まってないっていうのは、うん、ディレクターの山下さんにとっても予測可能性が
決まってたことあったか少ないやろ
そうです、ね、
大体少ない
そうですよ山下さんが当日、うんねうん、私が KBS 来て、うん、今日誰が来られるんですかっていうパターンがまあまああるんで、うん、なかなか KBS でもこういう番組ないでしょ当日っていうのはね、うん、これからはちゃんと打ち合わせしていきましょう、うん、ほんまに、うん、ある程度計画性を持って、うん、そうですよだからこのね、橋本プロデューサーは、うん、もうだから自分がどうやって歌丸さんの番組を立ち上げ、うん、ジェーン・スーさんの番組を立ち上げたかっていうのが、うんまあ、詳細に書いてあるんですけど、はいはい、ちゃんと話し合った方がいいなと思ってねあのディレクターとパーソナリティが、うんそのほんまに独善的にやってきたんで、うんはいはい、で皆さん佐山さんしかりその前の田中さんしかり、はい、山下さんも付き合ってくださってますけど、はい、それはちょっとこの人はおそらく言うても言うこと聞かんやろなみたいな思われてるのかなと思ってねこうハシピーの本を読んでちょっと意見してくださいこれからはこういう風に番組やったらいいんじゃないですかとか
いや目の奥ちょっと怖い時あるで、うん、なんか、ね、こんなんどうやいた時にそれはちゃうなみたいな時ある
ね、
納得してやらへんねんなみたいな
あでもねちょっと、うん、私ももう今年50ですから、うん、聞く耳を、うんはいはいもうそろそろちゃんと持って、はい、いろんな人の集合地でこの番組やっていかんことには、うんはいはい、さすがに来週放送ができないみたいな事態に陥るとね、
うん、いつかはありそうですもんねなんかそういう
ことそうそうそう
もう喋ることがない
ここまで計画性がなさすぎたらね、うん、そうなんですよ、はいまあ、先週もねその私のサウナ仲間、はい、西堀さんほか、うん、みんな来ていただいたんですけど、はい、苦言を呈してらっしゃる方もいらっしゃいました。
ほうほうほう。
はい、そうSNS でね。
はいはい、うん。
なんかちょっと見たかもしれない。
あったんですけど、
ワイワイしてるみたいなね、
ワーワーしてるみたいなのもあったし、そういう苦言にもちゃんと耳を貸して、はいはいね、これからは、うんうん、でも僕はそのワーワーしてるとかのは当然分かって、はい、分かった上でのあれですよ、うん、そうなるやろうなっていうの分かってるし、でそういう人もいるやろうなと、うんうん、分かった上で、うん、ただこの本にも書いてあったんですけど、うん、ちょっと待ってくださいや、だからこの本をもし紹介するんであればね、ちゃんと付箋貼って早くこう弾けるようにやっとくべきやと思うんですよ。
そうね、
うん、耳折ってある、
耳折ってる、うん、いっぱい耳折ってる、
ドッグイヤーして
このドッグイヤーからこのたくさん耳折ってるとこからたどり着くのも難しいんですけど、ちょっと待ってくださいや、あのね、ハシピーが久米宏さんの言葉を引用している部分がございまして、久米宏さんは、うん、この本のラジオ最強説の何ページですかね、はいはい、304ページに、はいはい、久米宏さんね、もともと TBS のアナウンサーで、もうラジオがきっかけ ですかね、うん、世に出たのは、うん、はい、久米宏さんはラジオは何を話すかより生き方をどう提示するかの方が大事だと、A 六助さんから学んだ、 A 六助さんのラジオのレポーターみたいなことなさってたんですよ。で街に出て、はいはい、いろいろ実況してみたいなことなさってたんで、うん、何を話すかより生き方をどう提示するかの方が大事だと、これ私も、うん、そんな何ですか、いろいろそれをもう狙ってやってるわけじゃないですけど、例えば先週のラジオで私がしたかったのはそういうことなんですよね、はいはい、そういうことが何を指してるかちょっとピンとこないんですけど、
図らずも
図らずもね、
図らずも、
図らずもそうなんですよ、うん、そういう西堀さんみたいな生き方どうですかと、はいはい、で西堀さんみたいな先輩がいる生き方って良くないですかっていう提示をしたかったわけで、そうそうその中身じゃないんですよ、喋、ね、ってる中身じゃなくて、うん、っていうことを提示したかったと、
図、
うんうん、らずもね、ただ図らずもといいますか、この8年半無計画に私このラジオやってきましたけれども、うんうん、このラジオ最強説で書いてあることがいくつか自然と当てはまってるなっていうこともあり、
もうクリアしてるわけだ、
クリアしてることもあるんですけども、ただこのラジオ最強説でいうラジオっていうのは、そのこのラジオの放送っていうことのみならず、ラジオ的なものを広く含む概念として提示されててではあるんですけれども、ただラジオ最強説と言えるのは、まあこれTBS ラジオ最強説になりますか、どっちかと、
うん、ね、
うん、まあまあ、だこれはローカル局に当てはまらへんなっていうのもやっぱりあるわけで、ね、うん、でも私は、うん、KBS 京都ラジオ最弱説っていう本を書こうと思うんですこの放送聞いてらっしゃる出版関係の方いらっしゃったら私書きますんでKBS 京都ラジオ最弱説
売れますよ
説を立てるまでもないという、
いやそれでも最弱いや違う、最弱やからいいじゃんっていう話ですよ、うん、
ね、その良さをね、
はい、良さを、はい、こんな自由な放送ないですよねえと思うんで、でも面白かったですよ、ラジオとは
何ぞやって、まあ、作り方みたいなもん、
ラジオの作り方、ちょっとまた貸しますわ、読んでくださいぜひ、
はいはい、支える立場としてはそれ分かった
かな、いやそうですそうです、テルエ先生と、だから私とテルエ先生はほぼに、ね、十、うん、はい、何年15、6年前か、15、6年前に西天満にあった、はいはい、ね、2人が一緒に、ね、同じビルで事務所やってたんですけれども、うん、そこで収録を、うん、ポッドキャストの収録を始めて、
なるほどね、そうですよね、
それがもともとこの番組の原型ですから、
原型だから、
行き当たりばったりを強化してきたから、あんまそれ対応できへんと思う、
多分、ね、そうですよ、
それしかできへんようになっても
ん、ね、ほんまに
行き当たりばったり、そうですね、我々なんかその行き当たりばったりがそうなんですよ、行き当たりばったりに関して言うと自信があるんですよ、
対価、うん、
対価、
うん、いや、の対価と、
どこか旅行行っても楽しめるみたいな、
いやいやそうですよ、うん、行きほんまにだからね、その8年半行き当たりばったりでやるっていうのは、うん、もっと称賛されて叱るべきなんですよ、
まあ、みんな内実を知らないからじゃないですか、
ほんまに行き当たりばったりですよ、 そこがね
そうやな、
来週のことが決まってないラジオなんてきっとないはずで、
仕込みゼロの料理店みたいなね
今日何やろうかなみたいなそんな料理で行きたないでしょ、いやいや
美味しいだよ
美味しいだよ
大体残ってるもんで日替わり定食ね
いやだいぶ日替わりのみでやっていますので、
うん、あでもさすがにちょっとね、はいはい、もうちょっと計画性を持っていった方がいいかな、ね、うん、
確かに。
ただでもね、うん、私だけじゃなくて妻も大抵行き当たりばったりというか、うん、この週末にね、うん、ちょ照江先生に私の写真を送りましたけども、うん、京大の西部講堂で、はいはい、バクと京大西部講堂っていうフェスみたいなのやってたんですよ、うん、はい、先週金土日とやってまして、うん、あの3日連続でやってて、うん、でその前の日ぐらいに私ねそのバクと西部講堂でそういうフェスみたいなのやってるってことを知って、うん、で、1日目金曜日にちょっと前通ろう言うて、うん、で、まあ、あの、ね、家族で、うん、でそれも私と妻はそういうの行きたがるんですけど、うん、行き当たりばったりでね、うん、その3年生の娘の方が、うん、いやそのいやもう家で、うん、あーちゃん おばあちゃんのことあーちゃんって言うんですけど、うん、あーちゃんあの今日春巻き用意してる言ってたやんか、
めっちゃ大人やん
ちゃんとこう計画
きちんとしてはるんやん
きちんとしてるんですよ
今日はこういう
今日は春巻き言ってたやんかみたいな、はいはい、まあまあまあちょっとちらっと見ていこうやみたいなのは僕と妻なんですよ、ほんでかなり楽しそうな西武講堂の中でもライブやってるし外でも屋外でもやってるし、うん、でいっぱいお店が出てて、でね、ね京大西武講堂に関して言うと、うんうん、はい、で照江先生も出ていただいた稲田さん、はい、ゲスト会で西武講堂のこと熱く語ってらっしゃいましたけど、うんうん、私はそう西武講堂がその伝説として語られていた70年代とか60年代のこと全く知らないんですけども、うんうんうん、本当になんかいい雰囲気の京大の西部講堂でしか醸し出せないような自由な雰囲気、うん、でね、あの京大は京都の左京区、京都市左京区にあるんですけど、うん、左京区って独特なんですよね、
うん、
左京区、うん、あんまりイメージないですか、長谷川さんはね、うん、その事務所は、うん、事務所は中京区か、
今中
京区 で、はい、で あんまり言わない方がいいですね、どこに何区に住んでる
いやいや
すしじみ
先生、
私あの左京区在住、左京区で事務所やってるんですけど、ほんまにそのね、あのバックと京大西部講堂でも、うん、で学生さんも多いし、うん、あとなんかね、あのどこからこんな来るんやみたいな、うん、みんなあのタモリクラブのあの空耳アワーの安西さんみたいな人がたくさんね、はいはい、ああいう安西さんみたいなのが多いのが左京区なんですよ、
左京区自身に多い、
多いですほとんどが安西さん
サブカル感
ふらーっと寄ってきはるんやタモリクラブのオープニングみたいなそうタモリにこうやって、ね、
ルローの番組こうういや本当に自由な、はい、あの京都で一番自由なのが左京区なんですよ
風呂上がりみたいな顔して
なんかあれですよねSNS でタモリが面白いか否かみたいな話題になってましたね、
光るかな、
そう YouTuber の光るが、カジサックと、ね、YouTube でコラボしてる時に光るが、タモリって面白いっすかみたいな、まあいうその場を作るのはうまいと思うんですけど、まあうん、面白いか面白くないかって言ったら面白いと思わないんですよみたいなこと言って、うん、でカジサックがそれに乗っかって、うん、実は俺もそう思うみたいなことを言って、まあ、でも今ね日本大変な時にこの SNS 上ではタモリがおもろいか否かっていう議論が出されるのはまあ平和でいいことやと思うんですけど、で誰がどう思うとええやんか、うん、タモさんを、うん、私は面白いって思うし好きやけど、うん、
その子供の時魅力わからんかったな、大人やったらやっぱ渋みというかね、
子供の時もでも、うん、その怪しげな感じが
まあまあまあ確かに、
なんか興味惹かれませんでした、
ちょっとなんでこの人が出てんのか魅力はあるなみたいになった、
まあね、
うん、
また炎上しますよ今の発
言で大谷武嫌い説に続く
いやでもそうだから、うん、あのほんまに安西さんみたいな人がね、うん、たくさんいるのが左京区で、
自由なイメージ。
すごい今西部コードにもがっつり集まって、
がっちりもうね集まってきてて、でたあのでこれ面白そうやなと、でもその日は春巻き食べだったんだと、うん、で次の日行こう言ってて、うん、でその妻が娘の友達家族を誘ってたんですよ、うん、で僕は仕事があって、うん、で合流するわいう話をしてて。うんうん、で妻に連絡したら、うん、で今日あのナイナイちゃんとこの家族と何時に待ち合わせしてんの、うんうん、いや、あのいや 行くことは決まってんねんけど、夕方言うてる、夕方現地集合言って僕は遊びはちゃんと決めたいんですよ。ちゃんと予測可能性をちゃんと立てたいから、夕方って何時なんで、結構幅ある、4時なのか6時なのか、どっちなん、いや、夕方言うてる、まあ、妻はそんな
の、おのおのが行って現地で会うたらええ
やん、まあまあ会うたらええやんみたいな感じでね、
あんま決めると、ね、
そういう感じで、で行ったら楽しくて、いや面白かったですよ。
そんな小学生も楽しめる感じ、
小学生、僕はね途中からまた別の用事あったから抜けたんですけど、もう最後らへんはもうその屋外でやってるバンドの演奏に合わせてもう踊り狂ってたらしくて、その両家族が、ほんでそのままほんで大人も飲んでるから、なんか言ってた、兄弟の中入っていって二人三脚の競争した言ってましたわ。
どういうこと
その大人チームと子供チームに分かれて、
そういうのももう自由に発生してたってこと、
いやいや、あのその、いや、うちの妻だけが、うちの家族とその友達家族だけで、だけでなんかやってたとかって楽しかったとは言ってたんですけど、
結構有名な人来てますね。
いや、そうそうそう、おとぼけビーバーとか、
織坂優太、
ああ、そうそうそう、
織坂優太来てた、伊藤さんの好きな。
でも、その、西部コードの中にはなかなか入りにくいような、もう入場制限してて、でも外でやってるその屋外でみんなわーわーやっても楽しそうやったし、
サブステージ的なやつね。
いや、よかったですね。やっぱりその自由な雰囲気、そういうほとんどが安西さんみたいな、こういう雰囲気をやっぱり
偏ってるな、
どういうこと女性がおれへんや、女性がおれへんや、なんか今安西さんばっかやったら、
いや、そのなんか左京区にそのね、あのヒッピー文化というか、そういうのが残ってるんですよ、左京区だけ特殊なんですよ。プロレス美術館もあるしね、その方法さもあるし、
やっぱりそれは兄弟っていう存在が大きい、
ね、兄弟もあるからなんでしょうね、そういうのが、
京都のカルチャー感はあるよ、
カルチャー感があって、それが一番色濃く残ってるのが左京区で、でやっぱりそういうのを小学校の時からやっぱりそういう、
はいはい、いい環境や
ね、そうなんですよ、その自由な感じっていうのをね、だからね、一番真面目なんですよ、娘が家族の中できっちりやらなあかんみたいな、忘れ物とかすごい気にするんですよ。あれはあのなんか一緒に登校班行ってたらね、いやちょっとパパ中見て、なんか忘れてるかもしれない、いや忘れてた忘れてたでええやみたいな感じなんです、僕は。その小学校3年の時に僕あの半年ぐらい縦笛忘れた期間があったんですよ
言ってた
単位落とす
かい、あの子浮かへんな、
小学校が単位制やったね僕まだ小学校3年のままですよきっと、もし単位制であればね、でもそのちょっとね、やっぱりそういう自由な、やっぱりそれ大事じゃないですか、やっぱ自由に生きるっていうことが一番、でもそういう周りに自由な人がいないと、なかなかね、そういう発想にならへんのかなとも思うし、でまあそういうことも含めて生き方をね、提示してるつもりではあるんですよ結果的にね、
はいはい、図らずもね、
図らずもこのラジオは
まあそういう人やからね、やってんのがね、
ただその、非常に興味深い本で、私もラジオに長く関わってるんで、面白かったんですけども、気になったんですよね、TBS やもんなと、
自慢っぽい感じなの、
いやいや、そうなんじゃないですか本当に、いや最初はそのあんまりあれやったんですよ、その僕 TBS ラジオは、あの正直なんか、肌に合わない部分もあるというか、
綺麗な感じ
が、あのなんて言うたらいいのかな、その若い頃は東京も、関西もね、あまり関係ないよっていう思いがあったんですけど、改めてこの50になると、やっぱり東京とは違うなって思うし、思うし、で京都と大阪も違うなって思うし、京都の中でも左京区は違うなとかそういうのはあるから、でその中でやっぱり TBS のラジオはでも素晴らしいの、クオリティの高さで言ったら僕は日本一やと思うんですよ、今日本放送の方が聴取率いいみたいなんですけど、日本放送のやり方は僕正直汚いなって思うんですよ、オールナイトニッポンとかでももう出来上がった人を引っ張ってくるじゃないですか、それは聞く人多いに決まってるやんっていうね、それに引き換えこの TBS っていうのは、まあ歌丸さんもそのヒップホップの中で大御所やったけども、その で、うん、こうラジオでに引っ張ってきたのこの橋 P やし、ね、ジェーンスーさんなんてまさしくそうやし、
この人を喋らせたら面白いだろうという目利きがある
よね。そうですよ、そこからやってらっしゃるから、うんうん、だから TBS は僕は最強だと思うんですよ。あ、うん、だから日本放送も昔はオールナイトニッポンとか、はいはい、うん、私が2部やってる時ぐらいまでは多分どこの馬の骨か分から
ん、発掘されたもんなあなたも、
ね、そのぐらいわけわからんやり方していいと思うんですよね、うんうん、はいはい、僕なんてその半年前まで司法修習生やったわけですよ、うん、その人間が、うん、だから2008年の9月にしじみさんと長谷川さんと私は弁護士登録したんですよ、うん、はいはい、でオールナイトニッポン R は2009年の1月に始まったんですよ、うん、おかしいじゃないですか、うんうん、でもそれをその、うんうん、青木さんっていう今も懇意にしてるディレクターは選んでくださってっていうのがあったんですけど、今日本放送そういうのなくて、はい、M1 で結果残したとか、もうすでに人気あるミュージシャンやったりとか、はいはいはい、うん、だって星野源さんが辞めて、うんうん、サカナクションの山口さんでしょ、それは
成功するに決まった、
成功するに決まってるし、うん、もっとね、
誰っていう
人っていう人をっていう面では、あのちょっと今ね、はい、いろいろ私あの前に本を置いてますけど、はい、このオールナイトロング、はい、私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代っていう、椎名元樹さんっていう、はい、放送作家 でいろいろあのバカ祭とかもやってらっしゃるスパのね、ほうほう、であと紙のプロレスとか、今はだから紙の外科とかでも、あのいろいろ玉さんとね、玉袋筋太郎さんとインタビューとかやってらっしゃる方なんですけど、この方がもともとだから電気グループの、うん、だから人生言ってやってたんか最初は、うん、アマチュアの時にその時のメンバーで、だから卓球さんの中学の後輩なんですよ、うん、でその方のこの電気グループの周囲の青春時代の話、うんうん、なんですけど、うん、これがまた非常に
面白くて
でこの電気グループがそう、ね、あーオールナイトニッポンとかやってた頃は、うん、日本放送そういうノリやったと思うんですよ、うん、もうあの知る人ぞ知るというか、うん、まだ知られてない頃だと思うんですけど、オーケーさんとかがいきなりオールナイトニッポンやってっていうの時代があったはずやのに、今はもうほぼ完成された人、うん、オードリーも人気ありますけど、うん、言ったら M1 で結果残した後にやってますからね、うん、
前からじゃないや、
う
ん、
っていう、うん、まあまあまあ
っていうっていう、
だからその私としてはやっぱりこのね、ローカルラジオの良さというか、うんうん、そしてこのやっぱり脆弱さ、うん、まあ脆弱さが弱
さ何の脆弱さ、
4人でやってるけど全員あの関係ない人間まで本業弁護士、
確かに、
だでもそれがまた良かった人もですよね、これ許されないと思いますよ、日本放送とか、
あれやねん、時間じゃん、
TBS では
もう偉いもんで、もしたもんな、警備員さんも普通にもうはいどうぞみたいな感じ、もう誰かも分からへんのに投げとる、
もうね、まあ、マイドみたいな感じでね、そうそう
この人は何の理由があって来てんやろなみたいなもんやって、
もうでもいつも隅田さんとやってる人やな、うんうん、やみたいな感じで、うん、ねえ、いやだから古き良きラジオを一番、うん、まあ、継承しているのはこのラジオというか、うん、その昔のね、うん、その30年前の電気グループや、うん、王健さんや急に伊集院さんが出てきたとかっていう時と同じような形が、うん、そのね、しじみ先生が急にラジオに登場するっていう、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年4月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。